皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第137回目。本日の放送は前回のゆいさんからのご紹介で伊藤さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、まあ、ゆいさんからのご紹介ということで、ゆいさんから伊藤さんに、はいメッセージがございます。
あ、嬉しい。
はい。どうも、いつもお世話になっております。実際に会って飲みに行きましょう。
そうです。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、はい、ちょっと後でゆいさんに。
そうですね。
はい。
なんかまだゆいさんと実際にお会いしたことがないという。
そうなんですよ。Facebook 上でよくやりとりをさせていただいて。
はいはいはいはい、はい。なんか同じ、はい、同じそのお子様が、というか、
そうです
ね、年が近いお子様がいて。
はい。同じ学年の子供が私もちょっとおります。
ね、はい、おっしゃってましたね。はいはいはい、はい。
そうですね。はい。
で、なんかそれでなんかすごい仲良くなったということです。
そうですね。なんかゆいさんが、私がちょっと産後活動にちょっと悩んでるときに、ゆいさんが積極的に活動されてるのをちょっと物販の方で拝見しまして。
はいはいはいはいはい。
まあなんか、頑張ってる方がいるから私も頑張ろうって言って、ちょっとゆいさんの存在をしたのがきっかけで、そこからなんか。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。じゃあもうそこからちょっとゆいさんのファンになって。
そうですね。すごいかっこいいなと思って。思って。
もう。なるほど。ね、ゆいさん本当に子供を生まれる前からも物販頑張ってやってましたからね。
そうみたいね。すごいなと思って、うん、はい。もう、私もちょっと子供いながら、子供を理由にね、なんか、いる場合じゃないと思って。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。はい。まずじゃあ伊藤さんの方の、はい、伊藤さんからちょっと自己紹介の方をお願いいたしたいんですけど。
はい。はい。私の方自己紹介はですね、株式会社みんなのまちづくりの海外事業部の伊藤と申します。
はい。
はい。で、ですね、物販の事業自体は2017年、もう去年ですね、去年の5月から本格的に始めたという形なんですけれども、会社としては。
なるほど、なるほど。
そうですね、この会社実は私のちょっと親族の会社で、
うん、
で、ちょっと私が物販をやっていくにあたって、実はちょっと、まあ、一会社員であった立場でもあったので、ちょっと収入が上がってしまうのはおかしいぞってなってしまうので、
ああ、はいはいはい。
で、会社の方にお金が入る形で、ちょっとやらせていただこうかなという形で、
は
い、それで海外事業部を立ち上げて、ちょっと、せこせことやり始めたっていう形です、僕は。
なるほど、なるほど。
で、ただその前に、私個人で、まあ、ヤフーオークションとかに、うん、まあ、2000年代の冒頭ぐらいから、まあ、学生だったんですけども、うん、ちょっと始めたりとかして、ちょっとお客さんをつけたりとか、買い付けに行ったりとかちょっとしてて、はい。で、それでちょっと意外と物販の世界って面白いなっていうのが、ちょっと学生時代から思ってまして、
はいはいはいはい、はい。
で、その後、まあ、普通には就職したんですけれども、うん、やっぱりちょっと今も30代なんですけれども、まあ、働きながらもうちょっと自分の、まあ、いろいろ人生のイベントとかがあってから、でも、働ける環境の確立をしたいなっていうので、
うん、
そのタイミングで親族の会社の立ち上げがちょうどあったので、立ち上げてやろうかなっていう形で始めました。
あ、なるほど。
はい。
へぇ
ー。で、ね、
で、今はこの、先ほど言った会社の商品をこう、
はい
伊藤さんが今、まあ、なんていうんですよね、プロデュースというか、拡散してるみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね、会社自体は全くもう高齢者向け住宅の企画とか、そういった感じなんですけども、うん、
はいはい、
そこは、海外事業部をちょっと作らせていただきまして、それで、私と、あとですね、私と知り合った主婦の仲間の方、まあ、最初悩まれてたりとか、うん、まあ、結構、まあ、イギリスから帰国されて、大学院まで行って、現地で働いて、バンカーしてたのに、うん、日本で国歴がないから働けないっていう形で困っている。
はいはい。
ちょっと一緒にやりませんかっていうことで、ちょっと業務委託で、そういった困ってるお母さんたちと、
うん、まあ、
ち を組んで今やっている状況です。
ああ、なるほど。ちょっと先ほどFacebook ページの方を、
はい、
見させてもらったんですけど、
はい、
まあ、これ物販ラジオの時はちょっとこれを、このリンクを、皆さんにお見せしようかと思ってるんですが、
うん、
はい、めぐみクリスタルっていうページですよね。はいはいはい。で、ここで、まあ、やられてる、この商品やられてる感じなんですけど、
はい。
そういった主婦の方も、こう、巻き込んで、こう、やってる感じなんですか？
そうですね。はい。やっぱり、主婦の方も一緒に、まあ、常勤ではない形なんですけれども、
はいはいはいはい。
パッケージの制作のデザインであるとか、まあ、デザイナーさんされてる方だったら、そういう制作面で、あとは、まあ、結婚式場のカメラマンされていて、まあ、結婚式に退職された女性とか、まあ、写真とかなんですけども、その方にはもう商品の撮影を一緒にしていただいたりとか、やっぱりなんか皆さん、なんか、少しでも能力を活かしたいっていうふうにおっしゃってくださってるので、
はいはいはいはい。
職歴をつけるっていうのも変なんですけども、うちでちょっと一緒にやっていただければ、うちもその就職に、例えば転職とかのサポートもできるだろうということで、代表と話し合いまして、まあ、業務委託っていう形なんですけども、一緒にさせていただいてます。
はははは、なるほど、なるほど、はい。で、伊藤さんのその今の仕事のスタイルっていうのは、ご自宅でやられてる感じなんですか？
そうですね、私のスタイルとしては、まあ、自宅半分と、あと打ち合わせで、まあ、外ですかね。
あ、なるほど、はいはい。
はい。で、あと拠点として、ちょっとまあ、レンタルというと、月決めのオフィスみたいなのをちょっと
借り
て。
ああ、はいはいはいはい、はい、
はい。
なるほど、なるほど。
はい。そうですね。あとは、まあ、私たちの商品の、まあ、特徴としては、
うん、
私自身は昔並行輸入とかやってたんですけど、
うんうんうん、
やっぱりそうやっていくと、まあ、やっていくうちに、まあ、その商品がたまたま、私、欧米輸入始めた当初に扱っていた商品が、
うん、
たまたま街角情報室とかに、まあ、取り上げられてて、それで結構、っていうことを体験したんですね。
はいはいはい。
すみません。で、その際に、やっぱり、あ、ごめんなさい。
はい、大丈夫ですか。はい。
その際に、やっぱり、物販の可能性ってすごいなと思い始めて、
うんうんうん、
まあ、やってたんですけど、やっぱりなんか、並行輸入だと、やっぱりライバルが売れてるのを確認
する。ですよね。はいはいはいはい、はい。
ちょっともう、利益率がほんとわずかになってしまう。
うんうんうんうん、
うん。それで、やっぱりその、自分でね、どこでも働いて関係なく働ける時間とか、うん、関係なく働ける環境を、
うんうん、
ちょっとこのやり方じゃ、うんうん、結構大変じゃないかなと思いまして、
うんうんうん、
それで、その後にですね、大竹さんの、
はいはい、
まあ、私、ちょっと個人的な部分でコンサルを受けてたので、
うんうん、
大竹さんのように、海外の展示会に行ってやってみようかなと。
なるほど。
で、はい。
はいはいはいはい。
形でございます。はい。
なるほど。
はい。
で、まあ、要はその、この、何でしょう、この代理店契約とか、こういうことができるようになったら、まあ、大竹さんのおかげで、
こういう
現在に至るみたいな。
そうですね、私の、大竹さんが私の本当に物販の師匠だなって、それで、まあ、基礎的なことは、まあ、中国輸入で、まあ、もう、学ばせていただいたんですけど、
うんうんうん、
今度その海外展示会の時に、私、プロジェクトじゃないものにさ、プロジェクトとかに参加せずに、ただ現地で、うん、行ってみて、大竹さんと、まあ、うん、合流させていただいて、
うん、
交渉とかいろいろなすべとか見させていただいて、
うん、
でもうすごいと思って、で、その後、まあ、自社で交渉をし続けた。
うんうん
な形で、ちょっと大竹さんのノウハウをちょっと間近で見させていただいた機会があって、それで、なんか、まあいろいろな、日本に商品を持ってくるっていうことが、すごく、ダイナミックな仕事だし、うん、面白そうだなと思って、
はいはいはいはいはい、はい。
で、ちょっと展示会とか自分でその、行ってコンタクトを、 うんうんうん、商品をちょっと入れようかなっていうので動いてます。
なるほど。今まではどういった展示会に行かれたんですか？その海外の展示会っていうのは。
海外の展示会は私、去年の4月に香港のグローバルソースっていう展示会に行って、はいはいはいはい、あと今年の6月末か7月の頭に開催されるドイツのテンテンスの展示会に行きました
。あ、ドイツも行かれたんですね。
行きました。
おー、はい、素晴らしい。
はい。で、やっぱり、なんか、アジアとどう、西洋とどう違うのかっていうのもあって、それでちょっと比較として、まあ、行ってみたって形なんですけど。
どうでした？その、香港とドイツに行かれた感想っていうのは。
いや、もう本当に、それぞれやっぱ特色が違っていて、やっぱ香港だと、まあ、中国っていう世界の工場が近いので、最低仕入れ個数とか結構ふっかけられる。あったりとか、あとは結構強気でガンガンガンガン来るんですね、皆さん。
はいはいはいはいはいはい。
で、まあ、やっぱり大きい会社とかも結構日本だと取引されてたりとかするので、やっぱり代理店とか狙っていくにもちょっとコツがいるんだなと思いますし、なんか結構強気で、まあ私どものような、まあ、いわゆる小さい会社とかは、やっぱり相手にしづらい、してくれないっていうような印象もやっぱ強いんですけど、はい、なのでやっぱりなんか視力とかがある場合は中国はいいんでしょうけど、ここまで視力がないような私どもな、会社だと、なんだろう、本当に相当交渉しないと厳しいなっていうの。
ああ、はいはいはいはい。じゃあ、香港の時は実際にこう、仕入れた商品っていうのはなかったんですか？
ありますね。はい。今、私どものサイトで販売しているアイコスケースがあるんですけども、
はいはいはいはい。
これは香港の展示会で、はい、ご紹介
した。なるほどなるほど。はい、このフェイスブックページに載ってます？
あ、フェイスブックページには、なんか喫煙具ということで、なんか載せられなっていうふうには。
そうなんですね。
そうなんですよ。
あれ、あ、でもこれ載ってますね。
あ、載ってますか？なんでだろう。
チェック柄のやつですね。
そうです、そうです。チェック柄のです。
はいはいはいはい、はい。
おかげさまで少しずつぼちぼち少ないながらも。
はいはいはいはい。
そういったものであるとか、はい。
これがじゃあ香港で見つけた商品。
そうですね。これと、はい、そうです ね。あとは、まあ今の幕開けでちょっとやらせていただいたものの、香港の方の会社の方が間に入って、一緒にやってるって形でありますね。
この、はい、これはハサミ？
デジタルクッキングスケールで、昨日まで幕開けさんでやらせていただいていたものです。
はいはいはいはいはい。
結構折りたためて片手で取り出せる。台所の計りなんですけども。
お、サクセス。行きましたね、サクセス。
そうですね。でも、なかなか伸びが。他のね、木田さんと
か。あ、なるほど。あ、こうやって使うんか。あ、なるほど。あ、かわいらしいですね。あ、これで測れるんですね。あ、すげえな。
そうなんですよ。珍しいこと、それで測れます。
コンパクトで、折りたたみで。
そうです。なんか日本だと3キロまでしか軽量法の関係で、ないんですけども。
あ、軽量法っていうのがあるんですね。
そうなんです、そうなんです。結構、測りを入れるのも結構大変なもので、1年半ぐらいかかりましたね、実現。
ああ、そうなんですか。
法的なものをいろいろクリアしてって。
あ、じゃあ結構大変だったんですけど、このリリースするまでに。
そうですね。本当に一回はもう、ダメだなっていうふうに思って。
はい、はい、はい。
八方塞ぎっていうんですかね。なんか、
うんうんうん、
もう諦めようと思ったんですけども。
うん、
そしたらなんかお役所の方にも何度も連絡してるので
。うんうん、
こういった、なんか方だったら大丈夫そうだっていう話をちょっといただいたりとかして。ね、やっぱりなんか特殊な形状なので、うん、今までの前例がなかったようなんですよね、いろんな。
ああ。
なんて結構ね、お役所の方って、まあ、確率的なものがお好みって大変なんですけど。
うんうんうんうんうん。過去の事例がないとね。
そうですね、過去の事例がこれはないっていうのは結構、まあ、おっしゃってて、はい。
うんうん、
なんですけど、まあね、向こうからこういうのあるよとか提示してくださるようになったので、
うん、
でちょっと、もういろいろとお伺いとか、まあいろんな、まあ各所にもお力添えいただいて、ようやく発売を追いつけたってことです。
はい。なるほど。あ、これ、はかりだったんですね。
そうですよ。ハサミってよく展示会でもギフト
とか。ですよね。ハサミ、あれなんかちょっと変わったハサミなんかなと思って。
そうですね。で、その、ありがたいことに、ちょっと東京ギフトショーで、キッチン&ダイニンググッズで準大賞いただきまして。
お、素晴らしい。
はい。ね、ちょっとそれで少し反響を今いただいてるので、ちょっと頑張って。
じゃあ、いろんな メディアもこう、あれじゃないですか、紹介してくれるきっかけになったんじゃないですか。
そうですね。おかげさまで、その、目立つ形ではないんですけれども、読売テレビ様の、まあ、情報番組であるとか、
そうい
うのを寄せいただいて出していただきました。
へぇー、すごい。へ、は、ぇ、
いえー、そんな形でやっております。
へぇー。じゃあ、伊藤さん、テレビに出るんですか？
私はもう出ないです。もう、それを送って。出たらもう絶対視聴者から怒られちゃう。
いや、そんなことないです。シェフが選んだ、ね。
もうね。もうね、ほんと。ね、でもなんかその、やっぱり、主婦の、まあ、女性とか、
うん、
まあ、ターゲットにした商品だったんですけど、意外と東京やってみると男性の方もか、半数買ってくださって。っていうのも、で、なんかキッチン用品なので女性のイメージある、うん。
イメージありますよね。
ありますよね。なんかそれが、うん、なんかコーヒーを、まあ、山とかで飲みたい、見るって飲みたいから、それで飲んで。
なるほど。
はい。
じゃあ、持ち運び用として。
そうです、そうです。車内に置いたりとか、ダッシュボードに置いたりとか。形で持っていけるっていうのね、なんかお話を実際に購入していただいたりして、逆に私ども、あ、そういうことの使い方があるんだっていう発見をしましたね。
ああ、なるほど。だから、ね、伊藤さんが思ってたユーザー層と実際使うそのユーザーがちょっと違ってたんですね。ちょっと違ったというか、意外なユーザーが買ってくれたってことですよね。
なので、本当にびっくりするのは、70代の男性が買われてたりとか、
はいはいはいはい、はい。
できるんですけれども、なんかその時に、まあ購入者の方70代、上はもう70代で、まあボリューム差はやっぱり3、40代の男女なんですけれども、まあそういった上の方もね、ご購入されてありがたいなっていうのもね、ありましたね、はい。
なるほどね。
はい。
面白いな。これ幕開けって、その年代とか、その性別ってわかるんですか？
はい、あ、そうですね。幕開けの、まあ、実行者のみの、まあ、設定のページがあるんですけれども、分析のページのところで、まあ、どこの都道府県の方がどれだけの割合で買われているかぐらいまでわか
る。なるほど、なるほど。あ、そういう情報は開示してくれるんですね。
そうですね。はい、そういった情報はいただけますから、ね。
じゃあ、この商品は、まあ、なんだろう、うん、そういった30代主婦が多かったな、みたいな。
そうですね、3、4
男性が、うん、多いな、みたいな。そういう感じは見れるわけなんですね。
そうですね、はい、多いですね。ここのアマゾーンがちょっとまだ力不足かなとか。
あ、はい、はいはいはいはいはいはい。ね、こちら側が思ってたそのユーザーが取り込めてないなとか。
そうですね。
あ、そうです。なるほどね。
最初はやっぱり幕開けさんの、まあ、既存のユーザーのボリュームっていうのは男性の3、40代っていうふうにお伺いしてたので。
うん、ですよね。やっぱり、こういうサイトっていうのは。はいはいはい。うん。
新しいもの好きな方が多い。
うんうんうんうん。
なんかそれをちょっと女性の方に入れるためにはどうすればいいのかなっていう対策もちょっとそれで取ることもできましたので。
あ、なるほどなるほど。
はい、感じですね。はい、
はい、はい、はい、はい。あ、なるほど。で、今後はこの商品をこう、主力で、いろいろこう、なんですか、実店舗に卸していくとか、そんな感じなんですか？
そうですね。私どもは基本的にその展示会で交渉してきた商品を、日本店舗に卸すところを最終に。
うんうんうんうん、
それで、 まあ、ドイツもちょっと独占販売権取った商品が実際にちょっとあって今準備してるんですけども、こちらのまあ商品に関しても、今あの、大手家電量販店さんのなんかつながりのある、まあ、問屋さんであるとか、
なるほど。まあ、
量販店さんの方からちょっとお話をいただいていて、
うん、
で、ちょっとね、交渉がちょっとスムーズにいったらおろせるといいな。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。じゃあ、まあ、これからって感じですね。
そうですね。
うん、
うん。最終的にはやっぱエンドさんには行き着くんですけど、
うん、
やっぱりなんかその、ビジネス、会社のビジネス相手っていうのはやっぱ B2B なのかな、
うんうんうん、
いう形で。あと自社販売に関しては B2C って形になるかなという形で対応してますね。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、この測りはアマゾンでも売ってるんですか？
この測りはアマゾンでも真っ赤さんの規定で、ちょっと発送を完了するまでは、
うん。
一般販売してはいけないという規約があるので。
そうなんですね。
そうですよ。
あー。なので、なるほど。
先行予約という形で、来月の、もうちょっとアマゾンさんに渡そうかなというふうに思ってます。
ああ、なるほど、なるほど。あ、そういう規定があるんですね。私は全くやったことないんで、その辺はちょっと無知なんですけど。
ね、結構いろいろと、まあ、赤毛さんの方もやっぱり、ね、今、いろいろクラウドファンディングのね、会社が立ち上がっていろいろあると思うので、やっぱりその、まあ、赤毛さんも独占販売として、やっぱり最初販売されたいという
か。まあ、日本初上陸みたいな、そんな、歌い文句でやっぱりやりたいっていうことなんでしょう？
そうですね。まあ、そうですね。もう日本に今まで売ってきた実績がない商品しか。
うんうんうん。はいはいはい、はい、
うん。
なるほどね。だから、そうですよね。そこで並行して Amazon とか楽天で販売しちゃったらね。
はい。
っていうことなんですね。
そうですね。それをやるためにはっていうのもちょっとね、当初の契約で。
なるほどね。はい、
うん、
はい。じゃあ、これ、まあ、終了しましたけど、この、はかりは終了しちゃって、
はい、
で、納品っていうのは、実際いつぐらいになる感じなんですか？
もう、実際、今も実は、倉庫の方に、契約倉庫の方にもう商品は入ってきていて、
うん、そうなんですね。はいはい。
なので、もうお客さんにはですね、10月の、まあ、20日をめどに、順次ちょっと、はい、データが整理でき次第、どんどんどんどん発送していこうかな、というふうに、はい、思ってます。
じゃあ、そこが納品されたら、アマゾンに出品、はい、販売開始みたいな。
そうですね、でも、その前にも、やっぱりいきなりね、販売しても、
うん、
まあ、以前、小中野貴子さんが、まあ、ブログで書かれてるように、
うん、
まあ、いきなり、でもお客さん来ません。前に私も先行予約を買って、アマゾンに渡しながら、
うん、
なおかつ、まあ、プロモーションは引き続きちょっと、
そうですね。はいはいはい。やっぱり、うん、この商品が、どのキーワードで、ね、検索されるかちょっとわかんないんですけど、まあ一番まあ、はかりなんでしょうけども。一般の人がはかりっていうイメージがね、こういう形をまずイメージしてる人は ほとんどいないでしょうから。
ないですね、本当にね。
だからその切り口ですよね。
そうですね。
うん。
だから本当に、なんかパッケージの、まあ、デザインに、はかりで測ってる様子が入ってるんですけども
、うんうんうん、
これを見るまではやっぱりまあ、量販店の方とかである、
うん、
まあ、とかも、なんか、うん、なんか何かわからないよねっていう。私自身も確かにそれは、初めて展示会で、まあ、見つけてきたとき、なんだろうこれっていうのに近寄ってついてった、ついてた経緯があるので、
うん、
本当にまあちょっとその辺をね、どうやって周知させ、浸透させていくっていうのが結構いいと思いますね。
そうですね。
うん、なので、あまりね、展示会でも、まあ、ぶっ飛んだ商品とかね、なんか想像つかない、うん、ってこと逆に大変なんだなっていう感じますね。
うん、そうですね。はい、まあ、結構まあやることはいろいろありますね。でもね。
そうですね。なんか、うん、 たくさんありますね。やっぱりなんか次から、まあね、ドイツの展示会もそうですけど、
はいはいはい。
今、まあ、代理店の契約は取ったので、
はいはいはい。
今の日本にどうやって、まあ、輸送するかとか、うん、ね、あとは、ね、商品が本当に日本まで発送されないかとか。
ああ、ね、なるほど。え、はい、壊れやすい商品なんですか？
そうですね。なんか比較的ちょっと、そうですね、まあ、壊れづらい、壊れやすいかって壊れやすいかもしれないですね。
ああ、
ね。ちょっと次回のはそれで、やって感じをどうするかっていうのはね、メーカーの方と。
それもクラファンに出すんですか？
でもクラウドファンディングにね、出す予定でいます。
ああ、うん。はいはいはいはいはい。なるほど。
はい。
じゃあ、なんだ、その LP もいろいろこう、今考えてる段階ですか？そうすると。
そうですね。
どういう構成にしようかとか。
はいはい、そうですよ、本当に。
うーん、
やっぱり日本で、まあ、受けるものと、うん、まあ、うん、海外、西洋とかで受けてる、うん、やっぱ、まあ、北欧のデザインとかね、ああいうのは日本でも受け入れられてきてるんですけど、やっぱり多少やっぱ日本の消費者のね、
うん、
好み違うんですよね。
うん、
で、その辺はちょっと日本、のなんか現地化をする形で持ってこないとやっぱお客さんには関心をいただけないので、
うん、
この辺をヨーロッパの方に理解していただくっていうの作業がちょっと大変
です
。
ああ、なるほどなるほど。
でね、そこをちょっと丁寧にやっていくと、まあお互いにまあ理解できて、うん、
はいはいはいはい、はい、
今ちょっとそれを丁寧にやっている状態ではありますね。
なるほどね。まあ、海外の展示会行った時に、
はい。
まあ、香港もドイツもそうなんですけど、この商品だって自分で思ったそのきっかけって何なんですか、伊藤さんの中で。
本当に、見るときに、
うん、
まずまあ日本に入ってきてないっていうか、見たことない。ああ、
はいはいはいはいはい、はい、
うん。あとは、まあ日常で自分がその商品見たときに、
うん、
悩んでることってやっぱあるじゃないですか、商品見て。今回の測りだ
った。ああ、はいはいはいはい。まさしくこの測りなんかね、その主婦の感覚なんでしょうね。
ねえ、うん。ねえ。なんか両手でね、戸棚から両手で取り出したりとか、うん、あとは、まあ、重たいなとか、
うんうんうんうん、
その場所に日本だとそんな広いキッチンってなかなか取れない
ん
です。そこで、ドンって、ね、なんか、構えてる状態のものが日本のもの多いので、なんかそうすると、ただでさえね、いろいろ小物類が多かったり、いろんなものが多かったりで、
うんうんうん、
ちょっと、なんかもうどうにかならないのかなって言って、でも斜めにしておくと、なんか中の土が壊れそうだしな、みたいなのが
あって。ああ、はいはいはい、
はい。そんなこと漠然と考えてる。
ああ。
はい。ちょっとたまたま、その展示会を歩き回ってて、なんだこれって言って、近づいたら。ちょっと悩みを解決するっていう視点で見てます。
うんうんうん、なるほどね。
あとはもう、基本的なこれ日本の住環境とかに。
うんうんうん。はいはいはいはい。
で、やっぱりなんか、ドイツの展示会とか行くと、本当に北欧の素敵な、
うんうん、
庭の製品とか、キャンプ製品とか売ってるんですけど、
うん、
日本に置ける大きさじゃないんですよ。
あ、でかいですね。
そうそうそう、大きいんですよ。本当なんか畳2畳分とか、のなんか小屋とか、
うん、
自分もなんか畳1畳ぐらいできとるみたいなのがあったりとかして。
どうやって運べばいいんだって。
そうです、そうです、そうです。もう輸送費は元より、なんか、なんか誰使うんだみたいな。
ですよね。
多くて。で、なんかそういうのもね、販売会社の方がちょっとおすすめはされるんですけど、
うん、
でもね、日本でそんなのを買うのなんて、まあ、ホテルとか、うん、そうやって商業的なところとか、あと本当にね、富裕層の方、
はいはいはい。
売れないので、ちょっと売れないよって言ったりとかしてもらって。はい。
なるほどね。
ありますね、そんなの展示会だと、はい。はい。
ちなみにそのドイツで見つけた商品っていうのは、どういった、はい、どういった 類の商品なんですか。まあ、具体的に言えるかどうかちょっとあれですけど、言える範囲で構わないですか。
はい、まあ、デザイン、やっぱり、まあ、月もデザイン重視の、うん、まあ、インテリアの雑貨ですね。
あ、雑貨なんですね。
雑貨です、はい。
はじゃもう、本当に伊藤さんのような、その主婦の方が喜びそうな。
いやどうですね、主婦だけじゃないかもしれないですね。
あ、そうですか。
はい。
それはやっぱ女性が使う感じですか。
いや、男性、女性両方とも使えますね。ただ、多分女性の方が好きかもなっていう。
あー、なるほどね。はい。
男性が買いやすいようには、ある予定でもあ
ります。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。